マタイによる福音書の18章の15節から20節まで、この主題タイトルとしては、この共に祈るということですね。それで、まずそのこのここで導入としてあるのが、兄弟、これはこういった集会ですね。イエス様の時には、が生きておられた時には、まだそんな集会というのはほとんどまだなかったわけですね。12弟子がまあ集まり、これが最初の言えば集まりだったわけです。この集まりの重要性を示すためにも、イエス様は単独で行動されなくって、さまざまな弱い点があった弟子たちを12名、これも象徴的なですね、人を集めて、そしていつも一緒に行動されたわけです。そこだけを見ても分かるのは、共同体として歩むことの重要性がそこに現れているわけです。どうしてわざわざですね、さまざまな弱さがあり、そして間違ったことも言ってしまうような弟子たちをいつも一緒に行って伝道やされたんだろうかと。単にそれは自分の後をついてこらして、そして学ばせるということだけではなかったんですね。キリスト教集まりっていうのは、これ不思議な共同体っていうのはずっと前からあるわけです。ここでもそういうことです。このところはまだそういう後の時代のこのエクレシア、というもの、これは中国語になった時に教える街道と訳してしまったので、中国では絶えず教えるということを思いますね。儒教、キリスト教、イスラム教とか言って、キリスト教なんて英語でも言わないわけです。クリスティアニティというわけであってですね、キリストの本質というような意味なんですね。日本で全くみんな宗教と教教えが全てだと思い込みやすいんですね。教えてわかるんだったら、数学とか英語を教えたらまあまあできるようになるわけです。社会科の知識でもですね、日本の人口はいくらぐらい、面積はどのぐらい、覚えるわけです。無理やりで覚えさせたら、まあまあ覚えられますよね。進むわけです。算数やこうみんなある意味で強制ですよね。漢字でも。ただそれなりに身につくわけです。けど信仰はですね、イエス・キリストを信じよう、信じようと、いくら言っても言っても、これできないわけです。神様の御心にかなったら、それは強制でも、時には身を結ぶことあるんですね。強制が全てダメではない。これは我々も教会の内村勘蔵の例を見たら分かります。札幌の、農学校でクラークという人がほんのわずかの期間来た。そしてみんなにですよ、国立だったわけです。北海道にて広大な土地をですね、開いていく、その指導者的人物を養成するために、東京大学というどこにおった多くの人たち、そのまだ初めの部分ですね、そこに行く、東京帝大に行くための予備の、若い生徒たちを集めて、そこにごっそり持って行ったと。希望もあったわけですけど、そういうことで非常にレベルの高い人たちが行ったわけです。そこでクラークはまだですね、キリスト教がいわ禁止状態から解放されていないのに、聖書を購入して、で全部にキリストを信じる署名を書けと、今では考えられないようなそういう強制をして、不思議なことに次々とですね、信仰持ちになったわけですね。内村も初めのうちはですね、キリスト教な外国の宗教は廃絶してくださいと、神社に行って拝んだとぐらいだったんですけど、そこに神様の聖霊が働いたらですね、そのような強制的なことすらも不思議に乗り越えていって、ほとんどの人がそれ署名みんなしたわけです。そしてたくさんの人たちがキリストを信じるものになったわけです。歴史的にも非常に重要なことになったわけですね。そういうふうに、だから何でも強制はダメっていうことでもないんです。神様の御心が働いた時になるわけです。何でもかんでも優しく言っとったらそれで全て、優しく言ったら伝わるもんでもないわけですね。で、嫌がることをやめても、嫌がることをしない、 例えば内村さんのお父さんに対してですね、漢学者だったわけですね。で、内村鑑三は自分が信仰を持ってから父親の机の上に行って聖書を置いてあった。今度行ったらで別のとこ置いてあった。また行ったと、また置いてあった、また行ったと、繰り返し繰り返してしよったら、だんだんとお父さんも聖書のことを読むようになったということもあるわけです。だから物事は単純じゃないんですね。そういうことで強制はダメとか言うてして言えない。神様が働いたらそういう強制でも身を結ぶということもあるということは知っておく必要があります。ちょっと余談でしたけど、はい。まあ、それでですね、本質は神様の手が働くということを祈るわけですね。で、学校時代でもですね、成績も良くて非常に真面目で、ですね、そうして、言ったことは何でもよくしっかり聞いておる。だから信仰を持つかと、そうとは限らないわけです。全く意外な人が信仰を持つようになるということもあったわけです。いろんな学校行って。これは、高等学校、夜間の高等学校、それから盲学校やろう学校、養護学校と、さまざまな人たちにおいて見られたことです。子どもたちにおいてもですね。ほとんど神様のことを言わなくても、不思議と、神様おるということで、信じるようになって、私のところに来て、そして子供だけども聖書の話はよく聞きたがるというような人も出てくるということですね。まあ、それはそれとして、兄弟があなたに罪を犯したなら行って二人だけのところで言いなさいと。これなぜなのかというと、普通は罪を犯す、これはコリントの手紙にも書いてあります。さまざまな人たちがですね、入り込んできた。苦しい時代だから食べ物がなんかもらえそうだとか、今でも教会ではですね、そういうふうに一時の家、泊まるところしかない人に一日だけ泊まらせてあげると。だけど次の日はもう別だと。次の日また例えば夕方の5時に来て、そうして早く来た人は泊めてあげると、ある人数。そういうふうな施設みたいなのを備えたような教会もあるぐらいなんですね。でいろんな人が初めの教会集まりには入り込んできた。そこで争いがあったり、例えばブドウ酒を飲むと、パンを記念として食べておっても早くも酔っ払うほどこう飲んでると、そんな人すらおったというんですね。で早く食べてしまって後から来た人はないとか、そういうふうなさまざまな人たちもでも受け入れるような広さもあったようです。そこでこれがあるわけですね。こんなこと、誰かが、罪を犯す、何か悪いことをした、悪いことを言った、そしたら普通は現在でも誰かが自分なら悪いことを言った、した、見たと言ったらですね、その人に対して言わないで怒る、腹を立てる、そして他の人に向かって告げ口を言うと、あの人はこんな悪いことしたんだよ、こんな人なんだ、そういうふうに言って聞いた人はその言われた人のことを知らない、あまり知らない場合は、例えば嘘を言ったとか何かちょっと悪いことをしたとか、その告げ口を聞いたら、あの人は全部そういう嘘の塊みたいな人というふうに間違って受け取ってしまう可能性があるわけです。そういうことでですね、全くその人全体像を壊してしまうと。悪口っていうものですね、知らない人にあの人ってこんなんだよって言ってしまったら、とってもだから罪が重いことになるわけですね。偽りの証言をしたということになるわけです。そういうことで、人に対しては悪く言うことは、その人に祈りを持ってまずしないといけないというのに、他の人に悪いことを言ったりすることはとっても良くない。自分も罪を犯す、相手の人にも罪を犯す、聞いた人にも罪を犯させるということになるんですね。こういうことは実際にある、よくあることです。ある人と、ちょっと大きな会で徳島県のある教会に出会ったら、そしたらある人、私もある人はこれこれダメとか言って、いきなりダメを受け、びっくりしたわけです。 そんなこと言ったらダメって、私もそれこそそんなこと言ったらダメって、私はそういうことを言われたある方のことも知ってたわけです。だからそういうふうなマイナスの点もあるという意味知ってたけれど、久しぶりに会った人がですね、いきなりそんなこと言ったらそれもダメですって、そういうことのために悪いことあったのに祈ることが必要で、ね、久しぶりに会ったりそんなこと言ったらダメでしょうって強く言ったことがありますが、そういうことを聞いたら普通は、そうなのか、あの人そんな悪い人なのかって思ってしまうわけですね。そういうことでそれから距離を置いて、もうあの人悪い人なっていうことをまた言うとかいうことになる。そういうふうに、さまざまな問題誰でも持っているので、それがあったらまず2人だけのところに行く。この方はとっても言いにくいことですよね、多分。そしたらどうするか。2人だけのところに霊的に行くと。それが祈りで行くということですね。あ、悪いことした、罪を犯した人は、あの人は私は悪いことしたと言うたと。すぐに誰かに言ったり腹を立てたりするんじゃなくて、どうかそのような全く根も葉もない根拠もないことであれば祈るということ、あるいはイエス様も全くの嘘を言われても髪を汚していると黙って受け止められたことのように、これはまあこれ必要だと思ったら、たとえ間違ったように思われても構わないと思って黙って祈りを持って受け取る。そうして真実が分かるようになりますようにと祈ると。そういうふうにですね、誰かが罪を犯したといえば行って2人だけのところへ行くと、いけないではないかと言わないで、霊的に心でその人のところへ行って祈ろうとすることはできるわけですね。そういうふうに常に私たちの道はあるわけです。そしてそれでも聞か、まあ、実際に直接に行って聞かない場合のこうにまた2人ぐらい連れて一緒に行こうと、これは祈りを持っていくと。で、ここで何を言おうとしているかというと、そういうふうに共同体として祈りを合わせて一つの難しい問題を解決しようとする、その姿勢なわけです。そしてですね、それが今度はるかに広い問題に対して言われたのが、この非常に有名な18歳以降になるわけです。この導入としては、この当時やった、さっき言ったコリントの手紙のところにもあったような、さまざまな問題が起こってくるので、そういうことがうかうか悪口として言ったら、それ分裂をするわけです。そうして間違ったこと、祈りの精神ではなくて、悪いことをいいように破壊するような精神が漂うわけですね。実際に確かめても本当かどうか本人にあって確かめてもないのに、聞いたらそのまま信じる。残念なことにそういうことあるわけですね。私もこういう50年もおりますから、いろんなことが起こった時に片方だけから聞くこと、この問題当事者の片方もう一人から聞くこと、相当違うということよく知られてきた。学校とかたくさんの生徒たち、お生徒もそうですね。ある生徒はこう言った、別の生徒はこう言ったと、両方を対してみないとわからない、あるいは第三者も別の人も。そういうことなんですね。一人だけでは考えや見方が大きく違うわけです。良い点があってもそれを言わないわけだから、あの人は悪い人だと言い出したら、まあそういうことですね。それで堀はここに行って18節から、ここからまあ大事だ、みんなにさまざまな状況に当てはまるということから、アーメンということを使って、アーメンというのははっきりとは違うと。I tell you the truth。I truly, truly I say you。私は真実を言うと、本来意味ですね。アーメンというのは真実という意味です、本来は。だからみんなが祈って、私もアーメンですと、真実を込めて祈り、同じように祈りますと。祈った人がアーメンというのは真実を込めて祈りますという意味で言う。だから意味もなくアーメンと言ったらそれこそ無意味なことです。意味がなくてアーメンと言ったらそれ意味がないわけです。真実を込めてと、あるいは同じことを真実を込めて祈りますという、込めて言うわけです。そういうことで、共同体、みんなと同じ共同体としての祈りが持っているわけですね、アーメンの一言に。 みんなと一緒に心を合わせて祈りますという意味と、が真実にという意味。元は真実。真実であるみんな誰かが祈ったら、それ他事とかなくて、一緒に心を合わせるという気持ちになる。元は真実という意味なんですね。で、この地上でつながることは天上でつながる。これは地上で、心を一つに合わせてするのは人間が、真実とはですね、神様の前でもそれが聞かれると、結ばれると、そういうことの比喩的な言い方ですね。そして地上でですね、この人はまだ厳しい裁きなり厳しい罰なり苦しみを与える必要があると、とってもひどいことをしたと、そういうことでですね、神様はもっとこの人の心を目覚ますために苦しみも与えてくださいということ、本当にひどったらその相手の人の本当に苦しみがあって、それによって心を開ける、まあ、そういう意味でこの地上でつなぐならば天でもつながれるという、まあ、祈りがですね、この聞かれるということ、こういう表現で言ったわけです。そしてもう一度今度は19節にもはっきり言ってる、まあ、真実を言うと、ここではたった2人でも心を一つにして求めたら天の父は聞いてくださるんだと。それから次にさらにそれを言い換えて2人または3人と。そこに中にいるから、愛の神だから聞いてくださる。同じことを言い換えているわけですね。これを見たらすぐに分かるのは、あ、祈りは一人でしたらもう十分だっていうふうなことではないということが分かるわけです。さっき言ったように様々な問題、まあ、自分だけだと自分勝手な祈りになりが狭くなりがち。他の人と祈ることでより視野広くなるということですね。祈りのことでも他の人の祈りを聞いてより広くなる、深くなるということがあるからです。苦しい時には自分だけで祈ってたらもう空回りすると、非常にこう体の痛み、苦しい時祈れないということもある。祈れないということもあるけど、他の人一緒に祈った、それに励まされて、さらに祈れるようになることもあるわけです。で、そういうことで、このキリスト教信仰っていうのはずっとですね、信じる人は、パウロの手紙にあるように、信じる人たち、エクレシア教会は一つの体、キリストの体であると、まで言われているわけです。私たちこう信じる集まりがいろんな形である。一般の教会もそうですが、そういうのがキリストの体って一体どういうことなのか。これはキリストの聖なる霊が与えられるほど、一つの体の分誰かが痛んだら他の人も本当に痛みを感じると。誰かが喜びを、本当に主にある喜びがあったら、嫌がったら、他の人もそれは伝わっていく。一つの体のように喜びも苦しいことも実感し合える。だから本当に祈り合えるという、そういうような状態と導かれるんだと。それが究極的な、まあ、姿なんだとですね。一般の会社とか学校とか、たくさんどこに行ったって遊び、スポーツ、集まりがあるわけです。スポーツなんかは誰かが骨を折った、休んだ、大いに喜ぶという人もおるかもしれませんね。あの強いのが破れた、そんなこと、こともあるのに、日本でもトップクラスのものすごい何万人という大学生よりは大学でですね、アメリカンフットボールの選手を骨を折るように、まあ、出てこれんようにしろと、そんなことを命じるのが大学でも2番目ぐらいのトップにあったと。何万人の学生、このスポーツの監督であったと。全然それが誰かの痛みを共有するなんて全然反対なわけですね。うっかりするとこの言ったそういうふうに、誰かが苦しんでて、あるいは脱落したら喜んだりするという悪魔的なようなところがあるわけです。そうでなくてもほとんど関心がないですね。関心が持たないわけです。 いっぱいの会社でも学校でも、私も過去の学校、生徒、学生で考えても、誰か休んでってもほとんど気にならない。まあ、実際若い、学生の時はちょっと風邪をひいたり、いろいろいちいち気にしたりしないわけですけど、でもずっと休んだったらどうしたのかなと、折々の思うぐらいで、その人の痛みやら苦しみやらを感じようとするようなことはなかったわけです。でも私が初めてそういうことを感じ始めたのは中学1年の時で、前にも何度か言ったこの足の左足の甲骨という、この、かかとの上の尖ったところですけど、そこの骨の病気になって、全く動いたらダメになった。大きな肩、昔ですからね、50年以上前、肩にギブスを入れて、7ヶ月も学校休んで、そしてあの山ですから降りていくのも父親のおんぶしないといけない。徳島の医院に行くにも自転車に乗って、父親の会社の出勤の時にずーっと白大きなギブスとみんなからじろじろ見られながら行くと、で会社で終わるまでずーっと待たないといけなかった。そして、まあ、父親もそれが嫌だから、いろいろ嫌味なことを言われたことがあったものだから、もうとっても苦しかったわけです。でもそれが終わってですね、学校に出て行ったら、それまではクラスメイトが苦しいとか悲しいとかなんか全然気になっていなかったのに、その経験をしてから、あの人はどうだ、この人はどうか、病気だなんて、パッとこうなんか感じるようになったわけです。少ない程度であっても初めてそういうのを思った。だから苦しい経験をしないとですね、少なも人間は他の人の苦しみだの悲しみはほとんど無関心だという、動物的ですよね。動物っていうのはそういうところがあるわけです。はい、まあ、そんなこと、それでも神様を知るまではほんのわずかだった。ほとんどあんまり気にならないと。神様を知っても、まあその程度はたかが知れてるけれども、一層ですね、そういうことをよく感じるようには導かれているということです。で、一つの体というぐらい誰かある部分が苦しんでたら、自分も本当に苦しむと。どこでもこれは奥があるわけです。自分の近い、例えば、妻とか子供がですね、目の前に非常に苦しんでたら、夜だって眠れないよ、こちらち。だけど他のこの習慣の人、他の人は非常に苦しい状態と言うても、夜が眠れないほど苦しい、共感する人は、これもなかなかできないですよね。そういうふうに奥が限りなく、共感するなんていうことは簡単なこと、ずっと奥がある。そういうことでですね、ここで、2人でも3人でもキリストの体としての、一人一人なので、心を一つに、2人でも3人もしてると、一層ある部分、大きく祈りが大きく膨らむというわけです。まあそんなことですので、まあいろいろ事情があって、家庭の事情で自分の病気で、こういう集会にも参加できないと、あるいはインターネットもできないから、スカイプでも参加できないという、そういう方もおる。最近も実際に家庭の事情で、こういう集会に参加できなくなったとなった方もおられるわけですね。でそれも、もしですね、例えば私たち非常にそういうことに敏感であった、あるいはいつも気づいたら誰か来てない、どうしたんだろうかと思って、これは気になっていくのがそういうことなんですね。そしてどうなってるんだろうかと。だから私が初めて行った北白川の京都の集会では、休む時には責任者に連絡をするようにと言われた。なぜかというと、自己都合とか、別に集会でも痛みでも何でもないのに趣味や娯楽で行ってるのか、例えば親族の方で行ってるのか、あるいは病気で休んでるかわからない。だから親族に例えば法医とか関係ないことを言ってる、あるいは自分の別の会合に行ってる、それじゃこういう集会を優先したということであればですね、別に心配することない、心配というかこちらを優先するようにと、そういう祈りはありますけど、病気で苦しい状態なのか、2回も3回もしたら、そうすれば祈る必要がある。 でも他のことで言ってるんならば、祈る、そんなために祈る必要ない。他の人のために苦しんでる人は祈らないから、だから病気かもしれないと思うから連絡をするようにって私言われたこと、今でも覚えてる。もう50年以上前だけど。ということは、その先生はそういうふうに休んだ人のために祈っておられたということだったんです。それも後で私もはっきり分かることだったわけですね。そういうことで、多くの人がおる、なかなか一人一人のことまで気につかないということはあるかもしれませんけれども、祈りの友っていうのは県がはるか遠い県外にも散らばっている。そういう人のことでも毎日何人かずつ祈っていますと、で私もメールに送れた方々もおります。あるいはその書いた名前ポケットに入れてあちこち行くときでもとくと見て、ちょっとでも祈りを覚えている。これは自由なんですけども、そういうふうにして共同体としての祈りですね。そういうふうに祈ったら当然神様のことをいつも思い出しているわけ。他の人と共に思う、人を愛し神を愛するということは祈るということ、他者のために祈るということによってできると、できていると。わずかでもですね。ですからこういう習慣に自分で聖書を読んでたら分かるんだ、分かってるというような人もいます。決してそうではないです。他の人のそもそもですね、状態なんか全然わからないですよね、自分の家でおったら。同じキリストの体でこの集まりの人たちがどんな状態なのか全くわからないでですね、愛だとか言って互いに愛し合いなさいという基本的なことを守れるはずがないわけです。知らないんだから。そういう意味でですね、聖書のことを本当にわかるためには、これ集まりに参加して様々な状態に少しなりとも少しでやってもですよ、知っておいた上でそれを祈ると。祈りは愛だからというわけですね。で、2人3人集まるところで一番大事な聖なる霊も注がれるということ、これは聖書自身にあることですね。どこにあるかと、これがペンテコステ、歴史上もっととも聖霊が力強く注がれて世界にキリスト教が伝わっていくというきっかけになった。これもパウロあるいはペテロなりが一人が真剣に祈ってそうなったんではなかったわけです。あまりそういうことは考えないでですね、こういうところ無関係に読んでしまいがちです。そこで、もう一度使徒言行録を見ていただいたら、使徒言行録の2章です。1章の14から1章の14、使徒言行録の1章の14、214ページです。214ページ、使徒言行録の1章の14。ね、ここにですね、彼らは皆女性たちやイエスの母マリア、イエスの兄弟たちも心を合わせて熱心に祈っていたと。これは聖霊を待ち望め、約束の聖霊を待ち望めと言われていたからです。そしてその2章にそういうふうにいつも一同が一つになって、一つの言えば体として集まっていた時に、突然激しい風のようなものが聞こえて、炎のような燃えるような舌、これは直接的には言葉によって伝わっていた。その言葉が燃えるような力があったというんですね。言葉、ですね。ここにこういうふうに最も大きな規模で力強く聖霊が注がれたのは、信じる人たちが一つになって祈りを合わせている時だったということを私たちはここに留めておく必要があるんですね。一人の祈りはともすれば狭くなり弱くなる、まあ、体が弱かったらもう祈る気がしないと、 ついついいろんな家庭の中でも雑事、用事がある。でこれでも雑事思い浮かんできて落ち着かない。でもこういうところに来たら、いやなく1時間半なりですね、まあ、まあまあ少しは集中できるというわけです。それはなぜか、聖霊様が働いておるからだと。で、同じ使徒行でついでに10章の44、使徒言行録の10章の44、使徒言行録10章の44ですね。新約聖書230ページ。これはペテロがイエス様の復活ということの証しをしていた。こういうふうに、この福音のメッセージを語っていた時、44。聞いている人たちに聖なる霊、聖霊が注がれた。こういうことでこの礼拝っていうことが非常に大事とされてきたわけですね。だから賛美もそう、賛美によって祈りによりまた語ることによってこうですね、語っておると聖霊が注がれたと。祈っている時にも注がれる。そういう礼拝という時に注がれる。聖なる霊っていうのはそういうふうにですね、教会の方が時々洗礼の時に注がれるんだと、あるいは異言を言ったら変わったことをあと言ったりしないと注がれてないなんて大きな間違いで、聖霊っていうのはですね、聖書に基づけば神様イエス様を主と言えることで、その聖霊が働いてなかったら言えないと、そんなこと言う気はならないわけです。神様のことお父様という天の父、アラム語でアッパー、アッパー、ギチはパテル、お父様と目に見えなくて言えるということがですね、それは聖霊が働いてるから。だからそういう意味では日常的にお父様という人はいつもここ聖霊が言わしてる、感じさせてるわけですね。そしてこういう集まりの時にも、そしてまた一人でそれは祈っている時もある。本を読んでいる時にも、私の場合も信仰を得たのは一冊の本を立ち読みして聖霊様が働いてくださったから、それからパッと50年も以上ももう変わらないわけです。それは人間の考えでは絶対なかったわけです。ですからさまざまな時、これが山に行った時、まあ、山行けない人もたくさん多かったですよね。私もずっと行けなかったけど北海道に行って、その帰りの途中で、日程が少しでも取れる時に、大雪山とか行けるようになったんですけれども、山も本当に聖霊に満ちた場所ではあるですね。確かに見るものみんなだってですね、人間は作ったものじゃないです。神様の御言葉といえば聖霊と生きているキリストが作ったものばかりです。山にしても森にしても木にしても、ザーザーと鳴る音、鳥の声、花の姿、鳥、それに取り囲まれているから、その祈りの目で歩くと確かにそうです。でもそんな高い山でなくても、そこら辺のちょっと川岸にでもですね、行ける人は行ったり、夜の星を見るだけでも静かに語りかけることを聞こうとする、そういうことも聖霊を与えるということにもなるというわけですね。そういうふうにいろんな場で与えられると。これで特に今日のところは共同体として祈ること。ですから誰かが困っている、あるいは特別なことが起こる時には電話ででもかけてですね、わずか10秒でも共に祈りましょうと、20秒でもいいわけです。あるいはハガキを出す、手紙を出すことで祈りを持って出せば祈りが届くと、それによってその人を読んで共に祈ったことになる。ここで野の花、今文集、この月末ですが、時間ができてから書きますとか言ってくる人もいます。で時間ができたら本当に書けるか、いやちょっと書けなきゃいけないんだという人も多いんですけども、それはですね、これも一種の祈り共同体だから だから自分が何かこの聖書でも受けた御言葉だけでも書いて出すと、それを読んだ人が何を感じるか神様はなさることですね。で、文集も祈りの石のエクレシアと、心が集まっているわけです。2人3人、あれは50人も、あれ40人か集まって、そういうことになるべく変わる。それで少し前の野の花に、近藤さんと綱野さんが「神の御言葉」っていう賛美歌の歌詞を書いた。それが遠い鶴岡市の、前に山形大学農学部の先生教授だった方からメールが来て、それがとても意外なことに、それを思い時に思い出してあることにつながってきたということを書いてありました。そのことに関してまた、またそれ途中なんですけど、ちょっとこういう歌詞がですね、全く予想もしなかったのいろんなことつながったと。その人はそれ知らなかったんですよ。でも野の花で読んで、あ、こういう歌詞があるんやと。として別のある方の苦しい状況の人を思い起こしたという、ちょっと別のまだつながりがあるんですね。そう、意外なことにつながるんですよ、神様働いたらね。だから自分は文章を書く能力はないとか、吉村さんしょっちゅう書いてるからそんなん書けるけど私は書けませんとか、そういうこと違うわけですね。ですからそれも信仰なんです。信じて委ねたらで、たった一言でも神様は使うんです。取るに足らないようなものをも使う、時間でも文でも人間でも、そういうこと万事そうです。そういう機会があったら信じなければ始まらない。こういう礼拝でもそうですね。今日は森さんが遠いとこから、森さん今どこでおりますか？川島ですかね。山からね。山からかここまで来るって言ったら、来るだけでも疲れてしまうんだ。帰るんでもですね、年、まあ、だもう森さんもだいぶ年寄ってきたけど、疲れてしまうと思います。それでもこらえた、これほど神様がこれを動かされたからでしょう。遠い人、本当に来るだけでもはるか山から遠いですよね。だから実際に来られないような方々もおる。だから少しでもそういう場合には気がつく人が電話なり、あるいはこういう、前にもちょっと私の関連研究の書いて欠席したりでも出し、はがきで書いてもらって出しよったわけですけど、何らかのことはしようと思ったらできるんですね。手が動かない、これはできないということです。でもいや、ちょっと本気が起こらないというだけなんです。そういうことですから、私たちもどんどん、私自身もですね、時間がの残り時間少なくなってきよう。それぞれ私と高校時代の同期だった、クラスは一緒にならなかった、時折別の一緒の合同授業だった時に一緒になったこともありますが、大学の千石、千石さんがですね、私同い時70だけど早くも心臓かなんかの病気で死んでおったということですね。本当にだから今私が生きてる、もうとっくに私の方同級生でも亡くなった方々も、同窓や名簿なんか見ると次々とやっぱり増えていってるわけですよね。今私こうやって生きてるのも当たり前じゃなくて、いつ神様が召されるかわからないと思う。ここにおられる方々もそうです。そういうことですので、できることはやはり、しておくと、それを神様が御心の時にはパッと用いてくださるということです。はい、そういうことで、それから今日はだいたい今頃森本静代さんの長男に赤ちゃんが生まれ、9月に生まれたので、その、あ、あ、次男って、男のもう一人上に乗ったんですかね。ということで、森本静代さんのもう、次男ですね、次男の方、赤ちゃんが生まれたので、ここに来て祝福をしてくださいということでしたので、それがある予定ですので、そのことも覚えておいてください。はい、終わり。